それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。ですね、今週ですね、2回コンサートが行われるんですね。で、一つは高齢者施設でのコンサート、そしてもう一つはデイケアセンターでのコンサートとなります。で、今回ですね、開かれ方が、非常に、なんていうんですかね、この突然ね、バッと開かれて、そして普通の考え方じゃないっていうか、普通の事柄じゃそんな風にはならないっていう感じでですね、開かれてきたんですね。で、やはりそこに神様の手があるなっていうことを非常に思います。そして、とにかくね、ずっとこうボランティアの登録ができるようにってこう祈ってきたわけですね。で、まあ祈ってて一体いつになるんだろうかっていう感じでですね、祈ってきたわけですね。ところが神様のね、手が動き出すともう早いですよね。突然そのメンバーが与えられて、そして、その前にですね、神様に示されてちょっと熊本へ行って、そしてそこで賛美を捧げたら、本当にこの素晴らしい臨在があって、で、涙流している方たくさんおられたわけですね。そしてまた、次の日も賛美して救われた。で、これらがですね、実は用いられて、我々はそれが用いられるとは思ってなかったんですけれど、しかし、それが実績となってですね、簡単に登録ができるようになっちゃったわけですね。一応どんな実績がありますかってこう聞かれたということですから、やはりそこにもね、神様の手があったなということを思います。そして登録したらですね、もう1週間以内に、リクエストが来たわけですよね。ですから、このタイミング、そしてまたこのスピード、やはりそこに神様の手があるなということと、そしてまた埼玉の方もですね、示されてちょっと聞いてみたら、本当にまたぜひ来てほしいということですね。トントントントンと進んでいったわけですね。で、私たちが無理やりやるんではなくて、神様はやはりそこに賛美に大きな計画を持っておられて、そしてそこに手を置いておられる。だからですね、普通じゃ考えられないような形でドンポンポンポンポンとこう進んでいったわけですね。で、これがやはり神様の働きです。で、今その働きを神様が導いておられる。その中でね、風の響きの2週も出てきましたし、そして今日は3曲もね、新しい曲を賛美できたっていうのも非常に大きな意味合いがあると思ってます。で、賛美っていうのは特にこの神様が言われてるのは、リバイバルとね、大きく関係があるっていうことを言われています。そして、この風の響きがね、大きく用いられて、そして風の響きの名前の実質、これは神様がどういう形で与えたかというと、この使徒の働きにあるようにね、聖霊の響きなんです。聖霊のこの力強い技がこれから表されてくるんです、賛美を通して。だから、もう今までもね、起こってますけれど、例えばその熊本の時もね、多くの方々が涙を流しておられました。で、普通の歌を歌ってもね、涙流しません。で、やはりその中でね、神様が働いておられるなということを思いますし、そしてまた次の日も救いが起きたんですね。で、救いっていうのも神様の技です。ですから、神様が働かれなければそういったことは起こらないんですね。で、精霊の力強い技がそれで起きてきてるっていうのを私たちは見てるわけです。ですから、これからどんどんどんどん出ていくときにおいてもですね、やはりそういった大きな意味合いがある。そしてまた神様がそういう形で働かれるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、いろいろな施設ではね、いろんな一般の歌も歌ってくださいっていう場合があるかもしれません。でもですね、うさぎ大石とかね、いろいろあるかもしれませんけど、そういう古い歌を歌っても心が過去に行ってしまうんです。で、高齢者の方々っていうのはやはり、希望やなんかもね、なくされてる方も多いでしょう。で、この先どうなるんだとかね、 ですけど、そういった時に過去に振り向いてたって何の解決にもならないんです。思い出ばっかしになるわけですね。ところがですね、この賛美には力があるんです。希望があるんです。で、神様がそこで働いてくださるんです。だから私たちはこの風の響き、あるいは安らぎの歌を歌うんですね。で、それを通して本当にそのこのそこにおられる方が神様に触れてほしい、本当の神様の愛を知ってほしい、そして本当に究極的には救われてほしいという意味合いを持ってですね、出ていくわけなんですね。で、それが普通の歌でコンサートするのと大きな違いになってきます。ですから、それをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからいろんな施設とか出ていくときに、そういった意味合いを持ってですね、私たちは神様の計画を全うするために歩んでいってるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。ですから今週2つありますけれど、やはりトークの中にもそういったね、神様の事柄がポンポンとこう入るようなことがあるでしょうしね、まあ、直接的には伝道できませんけれど、しかし、いろいろエッセンスをね、取り入れるということはできますので、ですからさらにそのために、お祈りしておいていただきたいと思います。そしてこれがですね、本当にこれから大きなリバイバルの時に用いられるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてもう一つはですね、個人の働きにおいてもですね、非常に大きな動きが出てきています。で、この前お話ししましたけどね、某有名グループとの、ね、関わりが開かれたということがありました。で、今度はですね、そのコンサートにブースを開いてくださるということになったんですね。で、そこでブースをね、持って、そして、なんかチラシも配ってくださるっていうこと、まあ、配るっていうか、来た人たちにね、こうチラシがあって、それをみんなに配る、だから、何日間かありますから、で、何万部かね、個人の事柄に関して配れるわけですよね。これってすごいですよね。今までそんなことなかったのに、突然といった形でこう大きく一般の方々にこう開かれてくるわけです。だからそこにもね、神様の大きな手があるなということを本当に思わされます。もちろん神様はね、他の意味合いでもそのコンサートを用いられるでしょうけれど、しかし、個人の働きにおいてもね、神様はそれが大きな計画を持っておられますから、どんどんどんどんこれから進んでいくということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、日本の、児童養護施設に関してもですね、この前、沖縄の方へ関係者が行ってですね、そして、からし種の会の方々とお話ししてきました。で、まあ、私たちはね、直接社会福祉法人じゃないので、その直接ね、運営することはできないので、からし種の会がその日本の児童養護施設をやるんですけれど、しかし私たちがそれをサポートしていくっていう形になってるわけですね。で、その時に、神様が導いておられるというか、まあ、国全体がですね、今は、大きな個人じゃなくて、ファミリーホームっていう形でね、小さい、この人数が少ない個人を推奨しているわけです。ですから、最初はね、大きなこの個人が立つのかなと思ってたんですけど、でも実は小さな個人というかね、ファミリーホームからスタートする。で、それはですね、我々にとっても非常に都合がいいわけですね。なぜかな、お家建てるのにコストが非常に安く済むので、早くできるようになる。まあ、神様がね、与えられば一気にこう何億って出るかもしれませんけど、しかし、まずは小さいとこからスタートするっていうのはね、やりやすいと思います。ですから、まずは一つは今与えられている土地にね、5人ぐらい、養える家を建てるということが一つあります。まあ、それとともにですね、向こうで考えているのは、被災者のお家やなんかでですね、安く出てるのがある、だからそういった安い家を買ってすぐできるようにするとかですね、そういう手も考えてるそうですね。で、神様はですね、福島だけじゃなくて日本全国に個人ということを、まあ、個人というか児童養護施設ということをね、語っておられます。だからそこだけじゃないんですけれど、どんどんこれからね、スタートしていきますので、ぜひお祈りとサポートをね、お願いしたいと思います。 そして、もう一つは里子システムっていうかね、まあ養子とはまたちょっと違うんですけれど、しかしそういったシステムもね、今示されているので、そういった形でもね、子供を引き取るっていうことが出てきます。ですから、お子さんを育てたいという方はですね、祈っておいていただきたいと思います。それとですね、まあ、個人の働きはそれでどんどん働きが進んでいきます。で、時々ね、まあ、私たちが個人が与えられたって言ってね、感謝の声を上げ、喜びの声を上げ、感謝の声を上げてますけれど、そのね、成就がだんだん近づいてきてるなということをね、思わされます。で、さらにお祈りしていただければと思います。それから10月の終わりからイスラエルチームが使わされます。で、イスラエルっていうのはですね、特別な恵み祝福があるところです。で、この前聖書でね、お開きして、千年王国に入った後ね、イスラエルにエルサレムに毎年登るものは祝福されるけど、行かないものは祝福されないということをね、書いてある箇所が お知らせしました。だからやはりそのエルサレムに行くっていうこと自体がですね、非常に大きな意味合いがある、霊的なね、大きな意味合いがありますし、今でも、行った時に本当にこう祝福を受ける、霊的な祝福ですよね。だから実際的な祝福とかするんじゃなくて、霊的な祝福、それがすごい与えられるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから何て言うんですかね、イスラエル行くとね、なんか何度でも行きたくなっちゃうっていうのはね、本当不思議なものですけれど、やはり霊がね、知ってるんでしょうね。だからそういった形で神様が導いておられますので、行かれる方はどんどん行っていただきたいと思います。それで、メッセージの方に行きたいと思いますけれど、この前の木曜日にですね、実はお世話になった方の昇天式に行ってきたんですね。で、今いろいろと神様がね、永遠のことを語ってくださってます。で、黙示録の後の千年王国、そしてまた新天新地のことがね、メッセージでいろいろ語られてますけれど、やはりそこにも神様のね、見てがあると思ってます。そしてやはり国別行った時にですね、まあ私たちクリスチャンはね、もう天に行けるっていう確信があるわけですね。だからそれはあるんですけれど、最近そういったメッセージをね、天国へ行ける、そしてまたこの天へ行ってからね、そこからが、まあ、私たちのね、人生っていうのは、ここは一時的なものであり、本当の素晴らしい人生は天に帰ってからだということをね、このメッセージいろいろ語られてますけど、まさにそういう感じがね、したんですね。それでやはり告別式行っても、あ、これで、この天に行かれて、あ、これから本当に素晴らしい人生が始まるんだなっていうことをですね、こう思わされたわけですね。で、まあ、私たちはまた天で会えますし、そしてまた、今までのね、今までこうメッセージを聞いてた中で、あるいは神様が語ってくださった中で、その天に行くっていうこの思いがね、随分違ってきたなっていうことを思わされます。前は漠然とした形でね、天に行くっていうことを考えてましたけど、しかし今だんだん具体的になってきて、本当の素晴らしい歩みはもう本当に天に帰ってからだなっていうことを思わされて、そして本当にこう昇天式があってもね、本当にこうこれからね、素晴らしい永遠のあれが与えられるんだなっていうことをね、本当に心から思うことができました。で、まあ、私たちの人生っていうのはね、まあ、ここにいる間は、ここっていうか、まあ、ここでっていうか、この地上にいる間っていうのは限られてますし、またその中でね、たくさんの神様は祝福を与えてくださいますけれど、本当の素晴らしさは天にあるっていうことをね、知っておくっていうのは重要です。そして、まあ、その流れの中でね、今日の箇所があるわけですね。で、今日の箇所っていうのは、もう一度お読みしますね。13節には、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希流者であることを告白していたのです。彼らはこのように いうことによって自分の故郷を求めていることを示していますと書いてあります。でこれはですね、これらの人々、信仰者の人たちですね。で信仰の人々として死んだって書いてありますけど、約束のものをこの手には入れられなかった。つまりですね、神様が天における素晴らしい約束を与えてくださっているわけですね。でそれを実際に見るっていうことはなかったわけですね。でもですね、はるかにそれを見て喜びを迎え、だからその天における約束、それをもう知ってたわけです。でそれを見てたんです。でそしてそれに対してこの喜びを持ち、そしてまた地上では旅人であり希留者であることを告白していた。だから本当に素晴らしいのは天に あるんだ。そして今自分たちは今この地上にいるけれど、本当にこう希留者だ、旅人であり希留者だって書いてあるんですね。だから、旅人とか希留者っていうのはある一箇所にいるわけではありません。もうそこにもう固定してね、私はここにいるっていうんじゃなくて、そこから次のところへ行くっていうことを意味してるわけですね。で今いるところっていうのは、自分の立場っていうのは希留者であるっていうことを告白してた。だから本当はもっともっと素晴らしいところへ私たちは行くんだぞっていうことを告白してたっていうことですよね。神様の素晴らしいところへ行くんだ、もう喜びでそれで満ちてるんだということをこの信仰の人たちは言ってたということですよね。 ですから、その信仰の人々として死んだんですけれど、実は、その時に、もう喜びを持ってたということです。なぜなら永遠の人生がそこから始まって、それをその素晴らしい永遠の人生をこの人たちは見ていたということなんですね。で、クリスチャンはみんなそういう信仰の、ね、歩みをしていくときに本当にこう素晴らしい神様をもっともっと体験していくんですけれど、しかしこの地にいるクリスチャンにおいてもですね、そう見てない人たちっていうのは多いわけです。なぜなら自分の前に起こる問題とかですね、困難とかそういった方にばっかし見つめていて、そして本当に素晴らしいところを見ない、そういう方々っていうのは非常に多いわけなんですね。で、だから問題ばっかし見てるクリスチャンもいて、そうするとですね、やっぱし祝福っていうのはなかなかないんじゃないかなっていうことを思わされますね。不信仰ですよね。で、本来神様が与えてくださっているのは、確かに私たちが信仰の歩みをしていくんであれば問題解決というのはなされていきます。で必ず神にある問題解決がなされていくんですね。でそしてまたそれだけじゃなくて、この天において本当に素晴らしいのがそこにあるということを希望を持って、そしてまた喜びを持って、そして私たちが今いるところはほんの時に一時的にいるところだということをこの信仰者が告白してたように、私たちも歩んでいく時にですね、本当にその素晴らしさっていうのがもっともっと見えてくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。で、だからこの前のね、昇天式の時にも、ああまた会える、そしてまた本当に素晴らしいところへ行かれたんだなっていうことをですね、再び思い起こすことができたんですね。で去年は、去年マーリンさんもね、亡くなられたっていうか昇天されましたけど、やはり前からね、マーリンさんがよく言っておられたように、早く天国行きたい、早く天国行きたいってですね、よくご自身で言われてたんですね。で本当にその今頃ね、マーリンさんは本当に素晴らしいところ行って、本当にもう今まで以上にね、神様に仕えて、もう喜び勇んでるんじゃないかなっていうことをね、思い起こすことができたんですね。で私たちは、クリスチャンとして、ね、本当に信じた者としてそういう特権を持ってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、クリスチャンの素晴らしいことっていうのは、確かにね、この世にいる間に、神様から癒しを受けたり、また解放を受けたりすることもできます。あるいは問題解決もなされます。しかしそれは一時的なことなんです。本当の祝福っていうのは、さっきも言ったように天にある。それをですね、 私たちは捉えておく必要があります。だから私たちは地のものではなく天のものになるということですね。もうなったということですよね。だからそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、またいろいろと学んどかなきゃいけないことがありますので学びますけれど、死後のことですけれど、旧約とね、新約でまた意味合いが違ってくる、変化するっていうことをね、捉えておく必要があります。で、旧約時代っていうのは、イエス・キリストが復活する前ですけれど、ハデスっていう、ね、表現が出てきます。でハデスっていうのは、一般的にはね、地獄のようなところ、あるいははっきり知らない人たちでもこれが地獄だと思ってるわけですね。で本当の地獄は後で出てきますけれど、ゲヘナです。でハデスっていうのは、一時的にね、入れられてるところ。それで実は旧約時代っていうのはその中にですね、ハデスの中に、この前ルカの福音書のね、デボーションでルカの福音書がありましたけれど、ラザロの話覚えてますかね、ラザロとお金持ちの話で、ラザロはアブラハムの懐に行ったって書いてありますよね。でアブラハムの懐、これはパラダイスみたいですね。そして金持ちはですね、このハデスに入れられたって書いてありますね。それで、ここにね、大きな縁があって、見ることはできるんだけど、こっちからこっちへ移ることはできない。そういうふうに、ルカの福音書に16章でしたっけね、書いてありましたよね。で実はですね、旧約時代っていうのは、このこっちがハデス、いわゆる地獄みたいなところですけれど、でそこに入れられるわけです。ただし、天国へ行く人たちも実は一時的にこのハデスに入ってるわけですね。そして、実はこのハデスっていうのはずっと続くわけです。そしてずっと続いていってですね、イエス・キリストの再臨があるときに、再臨の時にですね、これは黙示録に出てますけれど、ちょっとお勉強も含めて、開けたいと思いますけれど、黙示録の19章ですかね、19章の終わりの方に、20節ですか、獣は、19節からでもいいですけれど、これはもうハルマゲドンにね、世界中のが集められて、反キリストとか偽キリストがこう支配してたんですけれど、全世界から軍隊を集めてエルサレムを攻めたわけですね。でその時にですね、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたって書いてあります。でこの惑わしたものっていうのは偽キリストですよね。で獣っていうのはこれ反キリストです。だからここでですね、イエス様が来られた時にこの二人はですね、反キリストと して。とはゲヘナに投げ込まれたって書いてあるんですね。火の池。それで、まあ、この後はまだずっと続くわけですね。で、千年王国がありますよね。そうすると、今まで学んできたように、千年王国の後は何があるかっていうと、サタンが解き放たれて、そしてまたサタンが暴れて、そして、最終的なね、最後の審判が行われるわけです。で、この最後の審判っていうのは、黙示録のね20章に出てきますよね。それで20章の12節見てください。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたって書いてあります。で、死んだ人々が大きいもの小さいものも御座の前に立っているのを見た。だから、死んだ人たちもですね、実は霊的な存在ですからいるわけですね。ところがここでですね、また復活するわけです。体をもらうわけですね。で、御座の前に立たされる。で、そこの御座の前に立った時にどういうことになるかっていうと、数々の書物が開かれてですね、そしてその中に一人一人の、この地で行った事柄、そういったことがすべてこの神の前に表されるわけです。そして、その罪、ね、のことが全部書かれてて、信じなかったこと、そしてまたいろいろ罪深いことをしたこと、一つ一つがすべて書かれてるわけですね。そして、その行いによって裁かれたって書いてありますね。そしてそれとともに、命の 書があったわけですね。で、命の書っていうのは何かっていうと、イエス・キリストを信じた人の名前がすべて出てるやつ。まあ、名前っていうかね、その人のことがすべて出てる書です。だからそこに書き記されてる人は、もう大丈夫だということですよね。で、ただし信じてない人たちはここの最後の審判で、ここでですね、裁かれて、そして、その後にですね、20章の15節にあるように、命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたって書いてあるように、ここでですね、ノンクリスチャンたちは、信じなかった人たちはゲヘナに投げ込まれちゃう。最後の審判でね。で、これが信じなかった人たちの歩みです。だから信じないと本当大変なことになっちゃいますよね。だからそれは私たちは知っておく必要があります。まあ、私たちはね、信じたから、まあ、ここで最後の命の書にね、もう名前が書き記されてますから、ですから、ここには入れられません。だから、それは大丈夫ですけれど、ぜひ覚えておいてください。だから、まだね、知り合いとか家族、親族で救われてない人たちはですね、ぜひ早く信じるようにですね、祈って、そしてまた伝えていけるようにしたいと思います。で、クリスチャンはどうかっていうと、ヘブル人への手紙さっきの11章なんですけれど、ここでもう一度ね、また いろいろ新しいことが示されてきましたね。ヘブル人への手紙の11章の10節、このように書いてあります。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神ですって書いてあります。でこの時にですね、彼はって書いてあるように、もう昔からね、固い基礎の上に建てられた都、これは何を言ってるかっていうと、今のエルサレムではなくて天のエルサレムのことです。でその都を設計し建設されたのは神です。だからその都を設計して、建設されたのは神です。過去形で書いてあるんです。だからすでにこの天のエルサレムがもう存在してるっていうことを意味してるわけですね。で天のエルサレムっていうのはどういうとこかっていうと、先ほど開けた黙示録の20章の次の21章に書かれています。なんて書いてあるかっていうと、また私は新しい、21章の1節にね書いてありますけど、 私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが天夫のためにそな飾られた花嫁のように整えられて、神の御用途を出て天から下ってくるのを見た。だからこの時その天のエルサレムが下ってくるわけですね。そして、その天のエルサレムというのはどんなとこかって言ったら、後にね、いろいろ素晴らしい宝石やなんかでできてるとかいろいろ書いてありますけど、その大きさまで書いてあるわけですね。で21章の16節ですかね、これ、都は四角でその長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると1万2千スタディオンあった。長さも幅も同じである。で彼がその城壁を測ると人間の尺で144ペーキュスあった。これが御使いの尺度でもあった。その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていたって書いてあります。それで1万2千スタディオンっていうのはどのぐらいかっていうと、2220キロ。だから、まあ、相当大きいですよね。2220キロ、まあ、日本はどのぐらいですかね。北から南まで2000キロぐらいありますかね。まあ、とにかくその四方、それだけ広いということですね。そして城壁があるわけです、天のエルサレムっていうのは。そしてですね、その城壁の高さまで書いてあるんですね。144ペーキスで、これはだいたい 65メートルぐらい。だからそれほどすごい、あの城壁の、に囲まれた天のエルサレムっていうことですね。そして、まあ、そこは最初の方に書いてありますけれど、死や苦しみもないっていうことが書かれてるわけです。悲しみ、叫び、苦しみもない。で、その21章にね、その天のエルサレム素晴らしさがいろいろ書かれてるわけですね。で、そのクリスチャンは、その死んだ時に、もうこの再臨以降はですね、イエス・キリストが復活した後は、聖書の中にね、死んだらキリストのとこへ行ったって書いてあるので、もうここからすぐ天のエルサレムに行っちゃうってことですね。天国。だからこれがまあイコール天国と考えていいですよね。で、そういう形で私たちは天国に行ってると。それでこの前まで言ってたそのフィラデルフィアの教会っていうのは何かっていうと、まあ新しくこう分かってきましたけれど。フィラデルフィア教会というのは特別な意味合いを持って、祝福を受けるんですけれど、その天のエルサレムにおいて柱となる人たちです。でこれは黙示録のフィラデルフィア教会のところに書いてありますよね。 フィラデルフィア教会は黙示録の3章に書いてありますけれど、3章の8節から書いてあります、7節から書いてありますけれど、その12節にですね、勝利を得る者を私の神の聖女の柱としようって書いてある。だからこの天のエルサレムの柱となる。だからフィラデルフィア教会の人たちはこの天のエルサレムの中においても特別な祝福が与えられてですね、その柱になるって書いてあるんですね。だから非常に重要な意味は持ってるっていうことですね。でそれはぜひ覚えておいていただきたいと思います。でそういう形でね、このクリスチャンは動いていくってことですね。そして、このまあ、ヘブル人にまた戻りますけれど、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示していますって書いてあります。で、故郷っていうのはやはり自分の憧れがあるわけですよね。あ、いいとこだなっていうことで、そこへ行きたいなっていうことをこう思うわけです、起立者としてはね。で、まあ、私なんかは実際面でね、この世に生きてきたのは、私は神戸で生まれてね、で、まあ、ほとんど東京育ちですけれど、まあ、故郷といえば神戸かなっていう感じもするわけですね。で、小学校とか中学校、高校の時に、そのおじいさんのね、ところへ戻る時に、本当にいいとこだなっていうことを思わされたんですね。で、まあ、たまたま私 の, その祖父の家なんかはもう子供の時は、今はもうちょっとダメでしょうけど、もうなんていうんですかね、海水パンツのままね家から出て、そしてもう有名な海水浴場に行くことができましたし、そして裏には山があってね、そしていろんな自然があって、素晴らしいとこだなってということを思ってたんですね。そして、まあ、いろんな何て言うんですか、遊びも、まあ、子供の時はねセミ捕りとかいろいろありますけど、そういったこともして本当にすごいいいとこで過ごしたなっていうことを頭の中にあるわけですね。で、東京とは全然違うっていうことをね頭の中にあるわけです。だから、ああ故郷って素晴らしいなっていう感じを持つわけですね。皆さんもそれぞれ自分の故郷があるでしょうし、それに対する意識もあるかもしれません。でもですね、私たちの本当の故郷は何かっていうと、天に帰るということなんですね。で、それほど素晴らしい故郷っていうのはないわけです。私がどんなに神戸が素晴らしいって言ったってですね、もう天には全然かなわないわけです。で、私はその天に帰るときに本当にそこでのね素晴らしさというがあるということを確信しているわけですね。で、この信仰者のキリスト者たちもその自分の故郷を求めていることを示していますというのは、本当にそのキリスト者であって、その天に行った時に本当に素晴らしいもう喜びで満たされ、そしてまた素晴らしい神の約束が待ってるんだということをですね、そのキリスト者たちはその自分のふるさと故郷へ帰ることを通してですね、確信してたっていうことですよね。で、それにそこに目をいつもこう向けてたっていうことを言ってるわけです。で、その神の栄光の場所がその天にある、そして、その約束のね成就が表されるっていうことをですね、で素晴らしい場所、そして、それが永遠に続いていくっていうことをですね、ぜひしっかり捉えておいていただきたいと思います。ですから、この世の人生が全てだと思っている人は、まあ、その中で、ね、どうやって生きていこうか、どういうふうに、最高の人生を送っていこうかとか、そういった、自分の思いでやっている人は不信仰です。で、本当に素晴らしいところは天にあって、そちらで本当のこの永遠の、ね、素晴らしいところを求めていくこそ信仰者の網であるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。だから人生の歩みにおいてもね、どこを中心に歩んでいくか、それが非常に重要なポイントになってきます。で、永遠を見据えて歩んでいくか、あるいは今のその周りの状況、 困難とか問題とかそればっかし見ていくか、あるいはこの世で、精一杯、お金持ちになったり、あるいは有名になったりとか、そこを求めていくか、それはね、天において大きな違いになってくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちの、本当に素晴らしい、行き場所っていうのは天にあるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。また私たち信じた者が天で素晴らしい、この命が与えられることを本当にありがとうございます。またそこでこの約束の成就が表されることもありがとうございます。どうぞさらに私たちが天に目を向け、またその期待して歩んでいくことができます。どうぞ導いてください。このさまざまな問題、困難、そしてまた許されていますが、この自分を中心にして歩むがゆえに、そういった問題が出てくる方がおられます。この自分ではなく、この神を中心に歩み始めるときに、その問題が一つ一つ解決するのをあなた方は見ていくでしょう。どうしようます。またこの終わりの事柄に関しても、ただ漠然とこう考えている方がおられますが、しかしその時は突然このやってきたりするので、あなた方は注意深く目を覚ましておきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。この罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、罪の悔い改めをまず申したいと思います。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。どうぞ今この聖様豊かに臨んでくださり、癒しの霊を注ぎ、賜物の御業が豊かに表されますようにお願いいたします。どうぞ一人一人の体と精神に働いてください。そしてどうぞあなたの癒しの力ある御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。どうぞこのあなたにとって何一つ不可能なことはありません。どうぞ一人一人の体、また精神に触れ、完全な癒しを導いてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってこの一人一人の、体に働く病の霊を封じしまう。イエスキリストの皆によってその霊を捨て、イエスキリストの皆によってこの病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この喉がちょっと痛い方がおられます。そこに今血が触れられ、それが癒されました。それを受け取ってください。また頭痛が、今頭痛がしている方がおられます。そこに今血が触れられ、癒されました。それを感謝して受け取ってください。また 手の先に痛みが時々ある方がおられます。そこが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また最近こう息遣いが荒くなって、ちょっと心臓がどうかなと思われる方がおられます。そこに今主が触れられ、それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。イエスキリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体に、の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アメン。